建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは研究室の、相馬さんと内田さんということで、じゃあ一言ずつ自己紹介してください。
はい南研究室修士2年の相馬亜美です。よろしくお願いします。
はい、どうぞ。
学部4年の内田香織です。よろしくお願いします。はい、
今日日付としてはですね、9月の今日3日かな、もうあの9月にいつの間にか入ってしまったということで、まあ、まだねあの暑い日が続いてますけども、まあ、そのうちに気がついたらパッとね、まあ、あのいつの間にか秋になってるのかもしれませんが、あのまだ学校としては夏休み中なんですけどね、だからそんなに人がたくさんいるわけじゃないんですけども、ところどころ今日はあのプロジェクトのミーティングとか研究室会議をやるっていうことで皆さんがあの学校に来てますけども、夏休みね、もう夏休みというのかどうかわかんないけどどうですか。そもそも夏休みどうですか。
夏休みは夏らしいことはあんまりできなかったので。
そうなの。
はい、
そうなの。
はい、全然、唯一かき氷を食べて公園でのんびりしたくらい、
いいね、
本当に何もない。
あ、そう、うん、昔はね、なんかね、あの研究室で一緒にね、あの九州にゼミ旅行に行ったりとかね、
はい、
してたんですけどね、うん、今年はちょっとそれがなかったからっていうのもあると思うんだけど、うん、津田さんはどうですか。
そうですね、地元に久しぶりに長く帰れたので、うん、その時にあの小学校のメンバーで集まったりして、すごく久しぶりに集まれて楽しかったです。
あ、そうですか。
はい、
う
ん、なるほど。
そうだね、なんか夏って結構長いようで短いからね、僕も自分が学生時代の時思い起こしてみたら、意外とそんなになんか充実した夏休み送ってないわ。結構なんとなくバイトしてたりとか、そうだね、なんかそういう、あとなんか勉強してた記憶もあるね、なんとなく。僕はあの大学院のね、僕ね、あの1年わざと留年して大学院の試験を2回受けたんですよ。だからその時、僕の時はね、あの秋に試験があって、それでいつも夏休みは4年の時もその1年留年してからもずっとなんか飲酒の勉強なんかしてたなっていうのもあるし、なんとなく今振り返ってみても、夏休みになんかこうすごいことやったっていうのはあんまり確かにないね、うん、っていうふうな気がしますが、なんとなくね、あの卒業してから、あの、まあ、大人になってからっていうか、卒業してからね、社会に出ていろいろ自分が仕事してる時の方がむしろ夏休みにこれをやったっていう感じがちょっとあるなって気がしたね、うん、まあ君もそうなるのかもしれないけどね、うん、そしたらね、今日はね、あの今日取り上げるのはコープ・ヒメルブラウっていうそのです、建築グループの、ルーフトップモデリングっていう作品を取り上げてみたいと思いますね。で、これ1989年です。で、まあこれ、あの場所はオーストラリア、あ、ごめんなさい、オーストリアのウィーンっていうところに立っていて、まあ、あのウィーンっていうのはあのオーストリアの首都なんですけども、何かっていうと、まあ、古い、まあ、建物の上にですね、その屋上にそのオフィスを増築するっていう、まあ、あの増築のプロジェクトなんですよね。で、もともと屋上として開放されていたところに、そのスチールとその鉄とガラスによってですね、非常になんていうかこう、まあ、特殊な形をしたオブジェのようなものが空間として作られていて、非常に複雑な形態をしてるんですよね。あの三角形のとんがった屋根とか、本当にその、 あの不整形 の、 そのガラス屋根とか、それからその針に当たるようなその鉄骨のスチールが張り出していて、まあ、なんかなんだろ う、 こう歴史的なその伝統的なウィーンの街並みに非常にこうある種 の、 そ の、 あの異化作用としてのオブジェがここにポーンとこう舞い降りてきて、なんとなくこう屋根の上に UFO がポーンと乗っかってるような、なんかそんな風なイメージもあるんですけども、非常にこう小さな作品なんですよね。だから逆にね、こんなに小さい作品でこんなに有名になってるのも結構珍しくって、まあ、あんまりみんな知らないと思うんだけど、あのコープ・ヒメルブラウっていうのはあの、まあ、こうグループ名なんですよね。グループ名 の、 あの建築家のグループです。そのオーストリアのね、まあ、そういうふうなことになってるんですけど、あの、まあ、これ本当になんていうのかな、あのワンコメント見たぐらいのものでもう終わっちゃうかもしれないんだけども、これ相馬さんどう思いました。これ
これをなんかこう写真で見たときに、なんか思ったのが、映画とかでこうなんかこう破壊シーンとか でこう、うん、バシャンってこう、うん、なんかこうガラスとか建物が壊れて、うん、飛び散って、うん、なんかこうちょっと一瞬止まってこうなんかこう戻ったりとか、うん、なんかそういうのがこう、うん、ちょっと前の映画とかだと、まあうん、あったと思うんですけど、うん、なんかそういう瞬間みたいな屋根だなっていう、うん、
まあそうだね確かにそうだねいやそれは言えてみようというか確かにそんな感じするわ。なんかこうトランスフォーマー映画のトランスフォーマーみたいなさなんかそんな感じするよね、うん、じゃあ内田さんどうですか。
そうですね、パッと見た時に、うん、なんか虫みたいな動物みたいな、うん、こう建物というよりはなんか生き物みたいな印象がありましたね、うん
う
ん
う
ん、
そうだね、
はい、
確かにちょっとこう、まあ、バイオロジカルデザインというか生物っていうかなんかこう虫のなんかこう甲虫のようにも見えるし甲羅っていうかね、うんうん、なんかそんなものにも見えるしなんか本当にそういうちょっとこう SF チックな感じもするっていうか、そういう意味ではまあこう全然その周りの風景に多分合ってないと思うんですよね。まあ屋上の方だからあまり見えないっていうのもあると思うんだけども、非常に小さな作品なんだけども強烈なイカ作用があるっていうか、街に対してもすごくこう違和感があるし、あえてそういったものをこう作り込むっていうかね、まあそういうようなことをやってるっていうようなことだと思うんで、まあ、いわゆるそのリノベーションとかそのコンバージョンとかそういった系列につながるものだなと思うんだけど、あのウィーンっていうのはね、僕も行ったことあるんですよ。一回だけ僕ね、ちょうど大学院 の, その修士の2年の時に、ウィーン行ったんですよね。ウィーンっていうかヨーロッパに回って、その時にウィーンにも、行って、いろいろ一人で建築見て回ったんだけど、まあ、本当にね街がねすごくこうなんていうのかな、まあちょっとこう重たいっていう感じがすごくあるんですよね、石造りの建築で。でちょうど僕2月に行ったから雪も降っていて、どんより曇ってるし、なんかいろんな意味で街が重たいっていうか、すごくこう石の色とかもこうなんかこうくすんでてね、重々しいその暗い色をしてるし、だからその中にね、まあ、違ったアクセントを建築として埋め込むっていう意図もあったと思うんだよね、多分ね。なんとなくこのルーフトップモデリングだけ見るとね、ここ本当に屋上の写真しか写ってないけど、こういうイメージじゃないの、そのウィーンっていうのは全然違うっていうか、だからあえてそういうウィーンのイメージっていうものを書き換えるっていうかね、なんかそういうことをちょっとこう意図していたのかもしれない、うん、ただヨーロッパっていうのはやっぱりこういうリノベーションとかコンバージョンみたいな事例がすごく多いので、すごく古い石造りの建築をね、すごくいい雰囲気にガラスと鉄を使ってコントロールしながらそのリノベーションしてる例ってすごく多いんですよね。だからまあそれはね、このルーフトップモデリングはそういったその空間操作の先駆けとも言えるかもしれない、ね、しかも屋上だからペントハウス的ですごくそのなんだろう、景色とかその気配はすごくいいところなので、うん、まあなんか特にこういうのが例えば住宅とか住居っていうことにそのなんだろう、こう転用できたりしたらね、逆にすごくいい空間ができるんだなって思うけどね。まあこれ本当に図面もほとんどないしさ、なんかこれ以上のことはなかなか言えないように思うっていうかね、むしろこれは建築そのものよりも当時の社会的背景とか文化とかその建築のデザインの流れとかね、そういったことで取り上げられることが多いんだ、うん、1989年って言ったらさ、ちょうど例えばベルリンの壁が崩壊するとか、その旧ソ連がね解体されるとか、要するにちょうどこう社会的にも政治的にもすごくいろんなことがあった時期なんだけども、建築的にはデコンストラクションっていうね、まあ、新しいその動きが流行ったんですよね、ポストモダンの後に。要はそのすごく新しい建築をどんどん作り込んでいくっていうか、全く異なったそのデザインのシステムでこう考えていくね、まあ、そういうようなことがこう出てきた時代で、例えば今ここに建築20世紀っていう本があるんですけども、1980年代88年9年っていうのはすごく数が多くてね、ちょっと今その相馬さんたちのその本があるからね、見てもらったりとかね、例えば1988ページかな、建築20世紀のこれはパート2の288ページぐらいから、このぐらいからもうずっと延々と続くんです。すごく数が多くて、すごく特殊な形をしたね建築がものすごく続くんですよ。88年89年ぐらいから、まあ、安藤忠雄さんとか牧野文雄さんいろんな建築家活躍してるんだけども、まあ要はポストモダンって言われてる建築から、まあ、それ以外のね、例えばライトコンストラクションとか、それからまあダーティリアリズムとか、 あるいはそのデコンストラクションって言われているような、そういった建築群が立て続けにこう出てくるような、そういうふうな時代だったんですよね。そのうちの一つです。例えばこの304ページのを見てもらったら、このラビレット公園っていうのが出ていて、これはバーナード・チミーっていう建築家が設計したもので、これも同じ1989年なんですけども、まあ、大体この辺りとね、作り方としては似てるんですよ。で、その次のページにちょうどこのルーフトップモデルに載っていて、このページには右側の方に、長谷川悦子さんが設計した藤沢市の湘南台文化センターがあったり、するんですけども、やっぱりなんていうのかな、こう非常に混成形っていうか多様体っていうか、まあ、一言で言うと非常にこう複雑でごちゃごちゃしてるっていうかね、いろんなものが本当にこうおもちゃ箱をひっくり返したみたいな、それごちゃごちゃした感じっていうものがあって、ルーフトップモデルがすごく小さなそのプロジェクトなんだけども、だけどもそういった気配がちょっと出てるのかなっていう気がしますよね、うん、まあ、ある意味自由に作ってるし、ある意味なんていうのかな、こうシステムに即して厳密には設計されてないっていうか、まあ、設計されてないってちょっと語弊があるんだけども、まあそういうふうな感じがこうしますけどね、うん、まあそんなところでしょうか。じゃあそもそもこんな感じでいいんでしょうかね。どうでしょうか、これなかなかね、これ以上コメントしにくいっていうのは正直あるんだけどね。
そうですね、
うん、1989年の時は生まれてたの。
私90年生まれ。
そうなの。
私も90年。
すごいね、君らはなんか若いねそんな年なのか、全然違うんだね。じゃあこの年89年に生まれてなかったってことね。
そうですねお腹の中にいたかもしれない
なるほど、そうですか、わかりました。内田さんどうですか、なんか
そうです、
それ以上のことはまあなかなか話しにくいかな、はい、まあこれ資料があまりないからね
なかったです
ないね、これね。逆に言うとでもこの写真だけは流通してんだよね、もうみんな同じっていうかこの写真がね、
うんうん、なんかもっとこう街並みを入れた写真を見たかったんですけど、うん、全然出てこなくて、
そうだ、ね、
これ以上で、うん、ね、なんか引いた写真がなくて、
うん、そうだね。ただこれって本当にいろんなところに出てきてて、ね、これはね海外 の建築作品タッシンが出しているアーキテクチャインダ 20th century っていう風な本があるんだけど、ここでもやっぱり全く同じ写真が出てて、うん、もうこれはねすごい小さい沈みもないけど、実は世界的にはすごい有名なの、すごい特殊な建築なんだからね、建築とも言えないかもしれないけど。でちなみにこれね、ちょっと英語でねこれ書いてるの少しだけ読んでおきますけどね、このルーフトップルーフコンバージョンってなってますね、ルーフコンバージョン for a lawyer's office。 ロイヤーズっていうのはこれ弁護士事務所ですね、法律事務所、コーナーソリューション is concrete room、 コーナーを解決してるってことですよね。要するにコンクリートの部屋で、あ、ごめんなさい、カンファレンスか、会議室、会議室のあるそのコーナーの、まあ、一つの空間的な解決方法ということで、No oriels or turrets were to be placed at the roof、まあ、oriels っていうのはこれ出窓のことなんですよね。 turrets っていうのはこれ塔です。でこれ、出窓でもなく塔でもないものが、屋根に取ってかられている。でcontext of proportions, material, colors was not desired, but rather a visualized energy line。 まあ要するにこれはプロポーションのその文脈とか素材とかね、マテリアル、それから色とかっていうものは別にここでは求められてなかったと。要はその非常にこう視覚的なエネルギーに満ちたラインっていうものがここで望まれたっていうような形なんですね。Coming from the street って書いてるから、これはまあ道路からそういったものが導き出されたっていうようなことで、オーバーアーキズって書いてるのもオーバーアーチズって書いてるので、まあアーチがこう飛び出てるというような感じですよね。まああとはいいかな、大体そんな感じなんですけども、そしたらね、まあこのレビューはまあこのぐらいにしときまして、あとはねまあちょっと、いつものようにそのサブテーマ的なことをね話をして、いきたいと思うんですけども、今日 のテーマはですね、まあ、カフェっていうことにちょっとなりましたカフェね、カフェ、まあ、いろんなカフェが、まあ、時にもあるわけなんですけども、うん、まあどうでしょうかね、皆さんカフェといえばっていうのは何かそもそもありますか。
カ カフェは好きなんでよく。
あ、そう、
はい、
いろいろおすすめのところとか人に教えたくないところとかいっぱいありますか？
あります。
あ、そう、だいたいエリア的にはどの辺なの？まあ例えば、
私は三軒茶屋と、うん、あと渋谷と、あと以前日本橋の方でアルバイトしてたので、まあ、その辺りに。
あ、そう、その辺も知ってるんだ。
ちょっとだけ。
すごいね。なんかさ、そういえば三軒茶とかさ、池尻の方にさ、レインオンザルーフっていうの知ってる？知らないか。いや、僕もね、それ行ったことないんだけど、ちょっと気になってて、そこも結構いいとこらしいんだ。
古民家みたいな。
多分そうそう。あ、知ってる？
見たことあります。
あ、そうなの。はい、そういう系統らしいんだけどね。そうか、相馬さんは結構詳しいんじゃんね、いろいろと。渋谷とか日本橋も知ってるって結構すごいじゃん。そうなんですか。例えばどういう感じのカフェがいいの？
私は自分の住んでるところも学校もあんまりこう日が当たらないので、うん、カフェは日が当たるものが好きで、ね、
なおかつ
私動物と触れ合うことがちょっと苦手なので、テラス席だと結構犬連れてきて大丈夫とかあるので、そうすると私そこ座れないので、テラス席ならばペット不可、もしくは窓際でなんかすごい日の当たる場所があるところとか好きです。
なるほど、それ分かりやすいね。はい、確かに最近さ、ペットと触れ合うカフェっていうのも結構あるよね。あるよ、なんか猫カフェとか、
はい、ウサギとか。
ウサギとか。
あ、そうなの。なんかフクロウカフェっていうのもなんか秋葉原にあって、
ね、あります。羊とか。
羊もありますね。
そんなのあんの？
ヤギ。
東京にあんの？
東京にあります。
渋谷とかありますね。
本当？すごいね、そんな街中にあるんだね。
お散歩できたり
ね。あ、そうなの？散歩できたり？
散歩できたりする。
すごいね、何でもあるんだね、本当ね。内田さんはどうですか？
そうですね、あんまり詳しくはないんですけど、地元に帰った時にいつも行くところがあって、そこが古民家のカフェで、やっぱりヤギがいて、そういうところなんですけど、まあ、場所的にそんなにこう人が多いところじゃないんですけど、いつも人がいっぱい、こう観光の方とかもいたりして、結構人気みたいで、そこはよく行きます、ね。
本当、
はい、
でもさ、ヤギがいるってことは相当広くないといけないんじゃない？
いや、
そうでもない。
あ、でもそうですよ、古民家があって周りが、まあ、庭になってて、そこがまあちょっとした畑とかあったりして、そのうちのこう、そうですね、ヤギがいて、
広いね。
広いですね、ちょっと、まあ、田舎のところなので。
そしたらさ、それって要するにオープンテラスみたいになってるってことなの？
そうですね、建物自体はそんなに外に開かれたっていう感じでもないんですけど、まあ、庭に出るとヤギがいるみたいな感じですかね。ヤギの小屋みたいなのがあって、そうですね、昼になると出てるみたいな。
はい、すごいね。なるほどね、そういうのがあるんだね。
はい、
まあね、多分なんかカフェに関してはあれなんじゃない、それぞれみんなこう行く子もあるっていうかさ、きっとなんかそれぞれいろんな人たちがさ、自分のおすすめのところとかあったりするよね、きっとね。きっとあると思うんだけどね。まあそうよね、やっぱり、まあ、なんだかんだ言ってやっぱり東京はそういうふうなカフェが多いかもしれないな。人がいろんなところはね、人にいっぱい集まるし、うん、ね、
たくさんあります
ね。なんか今さっきね、内田さんが言ってたみたいに、
はい、
割と古いね、家とかをね改装してね、うん、カフェにしてる例っていうのはすごく結構多いよね。まあなんだろう、下北とか代官山なんかにも結構あるし、結構そういう事例が建築雑誌にもよく載ってるし、まあ、それで結構いい雰囲気のね、カフェに作り変えてるっていう例も結構あるわ、ね。まあ、さっきもちょっと話してたんだけど、下北にその モアカフェっていうカフェがあって、それは本当に普通の古い住宅をね、木造の住宅を少しだけそのリノベーションしてカフェにしてるんだけども、逆にほとんどいじってないから、もう家の状態とほとんど変わらないんですよね。外観はほとんど変わらないし、中もほとんど変わらないし、 だけどもその逆にそれがねすごくいい雰囲気を出していて、あの下北の本当にこう路地裏にあるその、まあ、カフェなんだけど、なんかそういう風なタイプのカフェも最近時々見るなっていうのを思うね、うんうん、そうだね。
先生のおすすめのカフェ
は？僕もね結構たくさんいろいろあるんだけどさっきの話で僕銀座だったら三笠会館のね、三笠会館っていう建物がちょうどあの月屋橋のねちょっと裏ぐらいにあるんだ。あの三笠会館で検索したらすぐ出てくるんだけどね、銀座の三笠会館です。ソニービルとかそれからメゾンエルメスのね、ビルがあるちょっと裏手なんだけど、そこにあるカフェはあの路面店になってて1階にあってすごくいいよ。あとは糸戸さんがさあの三木本銀座の建物を設計してるんだけど、あの中に入ってる5階だか6階だかにあるカフェもすごい良かったね。三木本銀座のビルがねあの銀座にあるんだ。あの四角いあのタワーで、それでなんかこう不整形の穴がポコポコ開いてるようなね、そういう風なあの三木本銀座のビルがあって、そこもすごくいいし、あとはこの間僕あそこ行ったのはあの表参道のヨックモック、ヨックモックっていうビルがねあるんだ。知ってる？
聞いたこと
ある。聞いたことある？なんかあのお菓子で結構有名なんだけど、あのシガーそうそうそうそう、 あれ
美味しいやつね。そうそう
そう、定番のあれが定番なんだけど、そうなんかあの青いその、ね、ケースに入ってるあのお菓子なんだけど、建物も青いタイル で、まあ、中庭を取り囲むようになってるんだけど、あそこのカフェもすごくいいね。
先生詳しい
すごく
いやいや、あと僕ねもうあの意外とよくこう使うっていうかあるのは行くのはあのホテルのカフェ、ホテルのカフェは結構使う。ホテルのカフェってちょっとまた特殊じゃないですか。特殊っていうことないけど、例えばあの1階のエントランスのそばにこうカフェのスペースがあるみたいなことってすごく多いでしょ。であのそういうところっていうのは例えば打ち合わせに使ったりっていうのが結構すごくあの落ち着いてていいから、まあ一人であの行くっていうことはそんなにあまりないけど、あのまあ、打ち合わせに使ったりとかね、人と待ち合わせをしたりっていう時は、うん、あのホテルのカフェは結構使うことが多いよ、うんうん、なんか池袋のメトロポリタンもそうだし、あと、まあ、渋谷もそうだね。渋谷はあの、マークタワーの中 あのホテルのカフェがあるんだけども、うん、そこも結構いい、確か6階ぐらいになってね。それからあと新宿とか銀座とかあの丸の内のあたり そのホテルのカフェとかね、うんうん、あと東京駅の中にもカフェがあって、そこも結構ちょっと高いけどね、うんうん、そうだね。まあでもベスト1を上げるってなかなか難しいよね、うん、そう上げられるベスト1 あ
でも1個ありますね。
ベスト1あるな、
はい、
ベスト1ね、まあ、それは言わない方がいいかな
三軒茶屋
さん。あ、そうなんですか。三軒茶屋は結構いい雰囲気のお店あるよね、結構、
はい、
結構ある。なんかね、僕らもよくあのみんながアレンジして研究室の飲み会とかをね三軒茶屋やってるけど結構いい感じのお店がね結構あるなと思いますよ、うんうん、あとはまあだからまあでもチェーン店も結構使うけどね。みんなはどうですか、そのスタバとかさ、ドトールとかには行きますか、う
ん。私はなんか昔は行きましたけど、でもこの辺って本当にいっぱいカフェがあるから、なんかそういうところは何もない場所に行った時にいいかなって思って あまり入らなくなりました。
なるほど、
はい、
うん、なるほどね、うん、そうだね。だから確かにどこでもあるからね、
うん、
うん、内田さんはどう？
そうですね、比較的でもチェーン店の方が行きますね、うん、スタバとか。
まあ気楽だよね、分かってなかったらその方が気楽だよね、うん、
気楽に入りやすいっていうのがあって、
確かにそうだよね、
そっちの方が多いかもしれない。
確かにそうだよね、
はい、
そうだね、うん、まあなんか結構そう、なんだろう、こう新しいそういうその良さげなお店を見つけるとちょっと嬉しいけどね、なんとなくね、
はい、
なかなかその分かんないからさ、うんうん、だからそういうのはやっぱり知り合いとかに教えてもらった方が本当はいいのかもしれないけどな、うん、そうだね。あとあの代官山もね、やっぱりすごくそういうの多いね。代官山はあの あそこのツタヤがね新しくできて、ツタヤのその2階のカフェもすごくいいんだけど、なんかそこだけじゃなくって、本当になんかあの周りに小さなカフェみたいなものも本当たくさんあるから、大会も結構なんかカフェの探索しがいがある街だなと思うね。渋谷は意外と結構見つけにくいなってイメージがあるんだけど、でも相馬さんは結構知ってるの？
いや、でも3件くらい、
ね、すごいね、でも3件も知ってる、すごいね。それはすごいよ。渋谷は、渋谷ってパッと思いつかないけどね。なんかセンター街の方まで行くともう人が多すぎるからさ、なんとなくちょっと足が遠のいちゃうんだけど、意外と僕なんかね、最近ね、ちょっとなんか渋谷の裏手の方のねお店に行ったりすることが多くて、なんか知り合いと待ち合わせしたりとかで、なんかそっちの方が意外とね渋谷でもね静かで、結構雰囲気いいなと思うことあるよ。あとなんか意外と光は結構まあまあ使えるなと思う。光って結構やっぱ人いて、なんていうかこう、あそこのね東横線が地下になっちゃったから不便になっちゃったんだけど、だから光はね結構もうなんか人にの流れにこう馴染んでる感じがちょっとあるね。君らは光に、ね、行ったことありますか？
ない。
何度か。
あ、そうですね、結構やっぱみんな行ってんだ。どう思った光？
そうです。結構お店とかはなんか好きな感じが多くて。
あ、そうですか。
雑貨屋さんとかも結構多くないですか？
ね、
意外と。
ちょい上くらいかな、私
たち。あ、でも分かります。
あ、そう、
ストライクではないかな、
ちょっとお姉さんかな、
あります
ね。あ、そうなんだ。
値段どうなん
ですか？
ちょっと高いっていうか、
ちょっとね、
上の。あ、そうなんだ。
っていう感じです、
ね、なるほど。確かにそうだね。でもあそこのね、なんかレストランはすっごい流行ってるね、いつもね。あの6階、7階ぐらいにレストランがあって、あそこすごい人入ってる。やっぱり駅ビルに近いが便利だから、迷わないじゃん、その、ね、光で待ち合わせしようとか言ったら、でだからむしろなんかこうセンター街のごちゃごちゃした感じを抜けなくていいって考えると、結構光で使ってる人多いわ。であそこ の11階にあるシアターテーブルっていうレストランもすごくいいよ。そこはなんかね、あそこね、シアターオーブっていうなんか劇場があるんだけど、そのすぐそばにシアターテーブルっていうそのカフェレストランがある。
知ってます。
知ってる？よく知ってるね。
すごく良さそうな。
そう。
一回行きた
い、あそこ結構いいよ。
たまに並んでて。
うん。
そ
う
だ。はい。
あそこは結構人いつもいて、あそこは割と予約しないとなかなか入るな。
はい。すごい良さそうな。
で、6階の7階もすごく結構お店がいっぱい入ってて、そっちの方がもうちょっとだけカジュアルなんだけど、でもなんかね、結構魅力的なお店がいっぱい入ってるよ。そうだね、そんな感じかな。まあ、僕も昔なんかカフェレストラン設計したことあるんだけど、六本木にカフェレストラン設計したんだけど、まあ、そこはちょっと隠れ家的な感じでよかったんだけど、まあ、2、3年ぐらいでもう潰れちゃったね、昔の。もう今もやってないけどね。あとはまあそうだね、六本木のミッドタウンの方がなんかこう六本木ヒルズよりも結構行きやすくて、でちょっとカフェとはちょっとずれるんだけど、ミッドタウンの1階のところに都市鎧塚さんのお店があるの知ってる？なんかこの前言ったのかもしれないんだけど、そこはそこ美味しいね。まあカフェっていうよりもそのスイーツのお店なんだけど、
知ってる。
そこは結構いいかもしれない。そこもでもいつも並んでるから、なんか予約できないから並ぶしかない。まあね、じゃあまあまあいろいろとまた東京を開拓していいところがあったらこっそり教えてください。そうだ、あとはどうなの、パッと思い浮かばないんだからな、だけどな、なんかそんなところかな。そうだね、まあ近場でやっぱり僕はそこいいなと思ったらやっぱモアカフェかな、その下北の。 あそこはなんかすごく雰囲気良かったから、駅のすぐそばなのでね、別にその高い店でもないの、しかも一人でも全然普通に入る、一人で本読んでる人も結構いるし、1階2階とも両方ともその席があるからね、あそこはなんか結構いいなと思う。でもなんか個人的にはちょっと三軒茶屋をちょっと快諾したいけどな。じゃあね、まあ今日の収録はこれぐらいにしたいと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。